のぎついってプレゼンツ、のぎつアー、
どうも皆さんこんばんは、トー横名人です。本日は10月の中旬、東京某所我が家をお届けしております。お相手はいつものように私トー横名人と、今日も寒くなってきた新州からこの方です。
こんばんは、坂本です。
今日は更新が非常に早いんですよ。緊急収録みたいな。
あ、そうだったんですね。
そうだったんです。木曜日に多分今回の更新は上がっているはずなんですけども、
うん、
なぜ、この話をするかというと、ちょっと約束は守れなかったんですが、我々去年9月にロフト9渋谷でイベントしましたけどもね、
しましたか。
もう遠い昔の話だと思うんですけど、まだ1年経ってない、経ったぐらいなんですよ。
もう最近年取ってくるとね。
ね。
30年ぐらい前の話は、昨日のように思い出すんですけど、この1年ぐらい何をやってたか記憶にないんですよね。
いろいろありましたからね。
うん、
はい。で、今年もやるよって言ってたんですけど、ラジオ食堂とできたらって言ってたんだけど、結局これが、約束が守れずですね、できてなかったんですよ。
うん。まだ今年残ってますけどね。
残ってるんだけどできないんです。でも、
それはなぜ？
枠が抑えれなかった。
枠
が抑えれなかった。っていうのは、もう一回ロフト9渋谷で、イベントをするつもりでおります。うん、
はい。
はい。ラジオ食堂さんと2つですね、うん、今回は。
はいはい。
それをね、11月か12月にやりたいなっていうふうに言ってたんですけど、
はい。
いやなんかずっとカレンダー空いてるから空いてるもんだと思って、
うん。
なかなか予約しなかったんですね。話がなかなかまとまらなかったんで。
はい。
うん。で、いざ予約して、いや、年内、なんとか、12月20日ぐらいまでにっていうことを言っていると、いや、もう埋まってますよって言われて。
うん。
うん。阿佐ヶ谷ロフトとかも全部埋まってたみたいで、発表します。2025年1月の18日土曜日、前回と同じく、ロフト9渋谷さんで、会場12時、スタート12時半から、ラジオ食堂さんとノギツアールで、イベントを開催します。はい。イベントタイトルが、坂本さん、これ、なんて読みましょう？
食と食の食？
いや、もっとメインのタイトルがあるでしょうよ。
ノギツ食堂。
はい。ノギツ食堂2025、食と食の食。
食と食の食。
食と食の食。食は食べ物です。
アクセントがよくわからないんですけど。
食と食の食。食は食べ物。うん、で、食は職業の食。
うん、
の食は食材の食です、うん。なんか難しい漢字書くんですけどね。
うん、
英文がありますよ。Apologize from ノギツ R& Radio Restaurant。
うわぁ、つまんなさそうなイベント。
まあ言ってくださいよ。俺一人で決めたわけじゃないから。
うん、いやね、まあまあ、全くその、ね、前回の場合はもう見たらすぐわかるじゃないですか。きっとこんな話するんだろうなっていうのが。
ネットラジオと怪談、
うん、
怪談とネットラジオの歴史とこれからですから、
うん、もうそれ以外喋れないですからね。
そう。
もう5分たりともオリックスの話なんかしてないですから。
あ、してないですね。
でも、これの場合はさっぱりわかんない。
うん。食のネットラジオ、
うん、
ラジオ食堂。
うん、
食のネットラジオ、これ僕が勝手に言ったんですけど、
うん、
食って職業の食のネットラジオ、のぎつある。長年にわたる、だったみたいですね。無理やりしましたけど。長年にわたる配信、ご聴取に対し、胸いっぱいの感謝と食材。ポッドキャストムーブメントから孤立したネットラジオ老害2番組によるトークライブっていうところで、ネットラジオ老害から心ばかりのお念がっていう形で、もともとはこれお歳暮のつもりだったんですけれども、
うん、
まあ、箱が抑えれなかったので、お年賀になりました。1月18日の土曜日からやるということで、赤字にならないような値段設定にしなきゃいけないんで、ちょっとだけ値段この前よりか上げました。吉田裕樹会長もいないのにね。ちょっとドキドキですけどね、本当に。
まず箱を抑えてないっていうのがね。
ん？うん。
うん。これがね、もうね、仕事ができないというか。
そうですね。
ちょこと言いながら。
食って言いときながら。
うん。
うん。まあ、また、
もう、ジャニオタの間ではね、もう、自分の推しのグループが、いつライブをするのかっていうのは、うん、まずその公式の発表じゃなくて、京セラドームとかのスケジュールを見て、うん、そこからもう、 大体自分でホテルを取っていくっていうのは当然ですからね、これ。また公式の発表なくても。
あのですね、はい、僕もそれっぽいことしてるんですけど、
うん、
ロフト9って潜伏いっぱいしてるんですよ、うん、予定が。目に見えない予定が。はいはい、
うん、
え、ジャニオトってそんなことわかるの？
もうだからあの。
内通者がいるんですか、ドームの。
いや、内通者じゃなくて予定が入ってないところがあるじゃないですか。
うん、わかるよ。ああ、そっか、それは、
うん、
あの、東京ドームで草野球してーなーみたいな。
とりあえず12月29日に東京ドーム何の予定も入ってないって言ったら誰か抑えてるに決まってるじゃないですか。
まあそれがあの企業の運動会とか学校の運動会がドームでやる場合もありますからね、確かに、うん、うん。
そんなクリスマスから31日までの間に運動会やる企業とかないでしょ。
まあそうね、うん、
だから31日ドームに予定が入ってないってことは、うん、もしかしたら今年カウコンあるかもってみんなが思うわけですよ。
カウコンってそんなもっと前から決まってるもんじゃないんですか？
いや、この何年間かほら、いろいろあったから。
ああ、いろいろあったからね。
うん。
ああ、そういうことか。
そう。
で、あるんですか？
いや、わかんないけどね。
もう、でも、もうでも僕らはもう3ヶ月前にちょうど告知してるんですよ、これって。
はいはい。
ちょうど。我々でのレベルでさ、3ヶ月前からですよ。
うん。
ジャニーズさん、いやいや、ジャニーズさん何？スタートエンターテイメント何？
スタートエンターテイメントさんは、多分ね、うん、10年、うん、20年単位で抑えてると思いますよ。東京ドームとか京セラの31日とかは。出ないと抑えられないでしょ。
そうですよね。よね、う
ん、まあ京セラはね、まあ、言っても、なにわ男子の藤原君とは蜜月状態なので、
うん、
もう言ってくれればいつでも京セラ開けますけど。う
ん、いや、僕らもね、京セラドーム考えたんですよ。本当は。うん、京セラドームの、
うん、
あの輪っかの部分っていうか、ポンデリングの部分みたいあるじゃないですか。
はいはいはい。上の方ね。
そうそう。あっこの展示場って意外と安いでしょ。
周り錆びてるけど。
うん。いや、うわ、あっこ入ったことないですけどね。
あ、俺あるよ。
ある。なんかでも、たまに見本市とか、なんか スーツの即売会みたいなやってたりするんでしょ、あっこで。
そうそうそう。あそこはうねうねしてるけど、うん、中もうねうねしてるわけちゃうからね、あれ。
うん。いや、だから、あくつごわけじゃないですか。俺、大阪ドームでライブしたから、
大昔にあの、うん、武道館の会議室でライブやって、武道館でやったって言い張ってたあのねのねみたいですね。
そうです。まあ、ネタにはなるからね。まあ、そういう人多いんだろうなと思うんですけど、うん、まあ、ぜひともね、あの、赤字にならないようにだけ、持ち出しだけにならないように、あの、皆さん、あの、配信でもいいんで、ぜひ見ていただきたいなと思うんですけど、いや、まあまあ、あの、ラジオ食堂さんともずっと、まあ、今年はラジオ食堂とつるみすぎたなっていうぐらい、ちょっと反省はしてたんですけど、この前も漫画界に呼ばれて二人で喋ってましたけど、ええんかなと思いながらね。まあでも出してくれるっていうから僕らついついね、出ちゃうんですけど。まあ漫画界はやっぱり楽しいですけどね、聞いてると、本当に。
まあ明治ほぼ聞いてるだけですからね。
うん。ああ、こんな世界があるのかっていう感じ。で、漫画の話するかどうかはわからないですけども、まあなんかしますよ。2時間、3時間枠で。うん。っていうところで、ぜひ、会場に来ていただけたらなと思いますし、意外と配信が収益の鍵になるので、この前の計算書見ましたけど、実は配信がやっぱり結構効いてくるんで、ぜひとも配信、トイズ無理だったとしてもアーカイブでも見れますので、見ていただけたらなと思います。ということで、野口食堂2025、食と食の食、アポロジャイズフロム野口 R& レディオレストラン、ラジオ食堂とのギツアールのイベントをさせていただきますのでよろしくお願いいたします。イベントの告知はそこそこにですね、まあ、緊急収録じゃないんですけど、まあ、取って出しに近い感じで今回更新できるんでね、ちょっと旬な話題をさせてもらいたいなと思うんですが、
はいはい、
これ撮ってるのが1月、10月の12日の土曜日です。で、10月の13日に、長崎が暑いんですよ。明日長崎がすごく暑い日なんですよ。
なんで？
知ってましたか？
まあ、でも最近言っても、あのね、サッカーの新しいスタジアムがオープンして、
そうです、
こ
それ
れ
で
が
す。
ものすごく評判いいんですよ、今。
V ファーレン長崎って、ジャパネット高田がスポンサーになって、高田明さんね、社長、神田外語の社長さんが引退して、今、J リーグの J2 の、V ファーレン長崎の、まあ、オーナーになってるのかな。で、結構その地域貢献頑張っていて、ジャパネット高田がなんとですね、長崎スタジアムシティっていう新しいサッカースタジアムを建てたんですよ。で、これが本当すごくて、エスコンフィールドの北海道のね、日ハムの、ものみたいに、すごいですね、観客席と、このピッチがめっちゃ近いんですね。5メートルぐらいしか離れてないみたいな。なのと、ホテルが併設されていたり、露天風呂から、こう、サッカーが見えて、その、長崎スタジアムシティっていうのが出来上がるのが、今月なんですよ。で、そのこけら落としに福山雅治がフリーライブをするということで、フリーライブです、フリーライブ。
こ
フリ
け
ー
ら
ライブ
落と
で
し
いい。
か。こけら落としか、これ。あ
こけら落としなんですよ。
れ？この前試合してなかった。
そ
もう俺
れ、
サッカーやってるもんだと思ってた。
あ、そうなんですか。これやってるんじゃないのかな。どうなんだろう。だから、これは福山雅治が、まあ、その故郷に錦を飾る形なのか、福山雅治は金をもらってるかどうかわからないけども、長崎に貢献したいって思ってるんでしょうね。で、長崎市民だけではなく、市民がただなのか、全国からフリーで集めてるのか、ちょっとこれよくわからなかったんだけど、多分全国のような気はする。全国に対して2万5千人かな、応募よろしくってやったら、もうやっぱりそれはもう応募殺到ですよ。
なるほど。
で、ただですよ、フリーライブだからね。で、じゃあこうなったらどうなるかっていうと、今時は配信ですよね。会員限定オンライン生中継急遽決定って急遽決定なんてわけなくて元からそのつもりではいたと思うんですけど、この長崎スタジアムシティの、アプリを落とせば、その長崎スタジアムシティのアプリから、オンライン生中継が見れるらしいんですよね。
ちなみにこの前の10月6日日曜日先週、ピーススタジアムで、長崎と大分の試合が。
違っ
これ
た
の、
っ
これのこと言ってるんじゃないの？
これ、ピーススタジアムっていうの？スタジアムシティっていうのかなと思ったら、その本体はピーススタジアム。こけら落としじゃないじゃないか。ということだ。そういうことなんですね。これはこけら落としはやっているんだ、やっぱり。よくあるもんね、これね。い
いや、
ずれ
まあ、
世紀のこけら落
こと け
し
ら
な
落
の
と
か。
しはこける落としなんですよ、これ。
そうなのね。これ、なんでこれをよく僕は取り上げたかと思ったら、福山雅治がテレビ番組たまにやるんですよ。旅福山っていう番組やってて、リリー・フランキーと満島真之介、満島ひかりの弟ですよね。が、まあやっていて、まあ今回初めて福山が故郷に帰るっていう回をやってたんですけど、まあ福山はやっぱりこの長崎は嫌で嫌で仕方なかったんだけど、
なんで？
大人になってから、え？
なんで？
こんなつまんない街は出ていくって なってたんでしょうね。いやだって、
そ
まあ
の
そう
割
じゃ
に
ない
は
です
やた
か。
らなんかこう、ことあることにさだまさしとかいじってない？
それは好きだからじゃないですか。やっぱな、同じ県民として。
長崎が生んだスーパーヒーローみたいな感じで。
いや、いいじゃん、別にいじっても。多分でも、僕、このフリーライブ、絶対、さだまさしは出てきてくれると思いますけどね。
ああ、もう昔茅ヶ崎ライブ、伝説の茅ヶ崎ライブ、僕がレフト側の外野席で見てたサザンの茅ヶ崎ライブの一番最初のオープニングの開会宣言だけ出てきたわ、福山雅治みたいに。
それ、やらしい言い方ですけど、開会の時だけ出てきたんだ。
開会の時だ。
おお、これなんで出てきたんでしょうね。
サザンはよくあるんですよ。昔よく、もう横浜で
違う
やった
違う、
時は、
事務所が一緒だからだ。
そうそう、
ア
昔
ミュー
横浜
ズ
で
だ
やっ
か
た
ら
時は
だ。
西城秀樹出てきましたし、加山雄三
ああ。
が出てきたりとか、結構あの人は歌謡界好きだから、
ほう、歌謡界ね。
そうそうそう、そういうのよく出てくるんですよ。
なるほど、なるほど。
まあ、福山の場合は同じ事務所なんで、
そうですね。アミューズだからね。そっか。で、まあまあ、その、長崎嫌だったんだけど、その、龍馬伝で改めてもう一回、長崎のことを調べると、やっぱり歴史がいろいろあって、やっぱりこの街を愛したいみたいな感じになってきたんですね。大人になってから。
おお、あるよね、よく年取ってから。
そうそうそうそうそうそうそう。で、やっぱりすごく、なんだろうな、その、一本足の鳥居の絵って結構見たことあると思うんですけど、あそこにクスノキがあって、被爆したクスノキで、もうボロボロになったんだけど、1ヶ月後にまた芽吹いて生き残ってるっていうところに、ずっと福山は学生の頃からそこで、なんか佇んでいた、みたいな話をしたりとか。まあ、
今更。
本当に、ええ、今更なんだけど、今更でもそれを話を見ると、ああ、やっぱすごいね。やっぱりその、獣医を愛してるんだなっていうのをよく分かったのと、で、高田社長も散々成功したのに、それでももう一回この、スタジアムというから、J2 のチームを盛り立てたいと思って、まあ、一肌脱いでるわけじゃないですか。
人肌どころではないですけどね。
ないけどね。多分ね、この、長崎スタジアムシティのアプリって、ジャパネット高田アプリなんです、言ったら。僕もついつい気になるから見たいじゃないですか。フリー、ただのライブって見てみたいなって思うじゃないですか。
でも、マ
で
サ
も、
ールは結構あれですよ。男のファン多いんですよ。
多い。うちの甥っ子も見に行ったって言っ
そう。
てた。
確か男だけ限定のライブとかやったことありませんでしたっけ、昔。
あったあったあった。
結構ね、男臭いんですよ、この人。
まあ、
まあ、もとも
ね。
とエロいしね。
そう、服のラジオとかっていうのも結構童貞を煽るようなラジオをしてるぐらいだったんで、そう、福山の兄貴がそうやって盛り立ててくれるんだけど、まあこれで多分僕ジャパネットだから、これからずっと DM 来ると思うんですけど、アプリ登録しちゃったんで、それでも、いや、なんか、それでもなんかその、あんまり嫌味な感じがしないじゃないですか。高田明と福山って、この金儲けのためによみたいな感じがほとんどしないって、すごいことだなと思って。金儲けもあるとは思うんだけどね、本当は。
まあね。
そう感じさせないこの二人はすごいなと思って、やっぱりその地域を大事にしたいって気持ちが強くて、で、ちょっと羨ましいのは、長崎ってちょうどいい規模なんでしょうね、多分。街的なポテンシャルにしても、有名人の数としても、これ大阪に凱旋しましたって言って、そのフリーライブやって誰が盛り上がるっていうと、盛り上がるなんて多分今ダウンタウンしかいないじゃないですか。で、しかもダウンタウン、大
いや、
阪ちゃ
昔
うし。
サザンが甲子園に帰ってきたときに、生まれ
言
故郷の大阪に帰ってきましたって言ったらめっちゃ盛り上がってましたよ。
うよ。言うよ、それは言うよ。みんな。僕ら、
茅ヶ
大
崎ってずっと言ってましたけど、あれ全部尼崎のことですからって言ったらみんな爆笑してましたよ。
阪。うまいね、やっぱりね。なんだけど、なんか僕ら、関西人が大阪の人間からしたら、こういうのって逆に人がいすぎて、誰やったら盛り上がんのみたいな感じじゃないですか。
まあ、大体大阪から行って帰ってきたやつって裏切り者っていうね、
そう。
そうイメージがね、
あるでし
あっ
ょ？
てなかなかその受け入れられない部分もあるじゃないですか。
で、
今更みたいな。
これがまた福岡だったら、博多華丸大吉とかが、福岡の芸人集めてみんなかそのフェスみたいにやるよ、みたいなんて、まだ、ああ、やっぱりね、みたいな。で、これがまた仙台だったら、サンドイッチマンなのか、福島だったら誰誰とか、なんかご当地の有名人で結束できるって、ちょっと眩しいんですよね。大阪ってないよな。
誰が帰ってきて喜ぶねんっていう。
ないよ。だってそれで盛り上がるのって多分唯一木田太郎が国歌斉唱じゃないけども、オープニングで カニ道楽の歌歌ってみんな盛り上がるとか、それぐらいだったじゃないですか。多分。みんなが納得するアイコニックなものって。もういなくなっちゃったけど、オンタイム。いや、だから、このね、坂本さんもいい歳だし、僕もいい歳なんで、地域とか生まれ故郷に貢献するとかっていうのって、ちょっと考えなきゃいけないんじゃないかなと思ったりもするわけですよ。かっこよく。
それがふるさと納税じゃないの。
そう。その話は昨日ポリスキーとも言ったんですけど、そう。あいつはいっぱいふるさと納税、目いっぱいまでやるんで、で、僕は逆にふるさと納税ではなく、僕は練馬に、ちゃんとお金を落とさないといけないなと思ってるんで、あえてふるさと納税はしてません。世田谷の区長がめっちゃ怒ってましたよね。多分、日本一ふるさと納税の影響を受けてるのが、おそらく世田谷区長だと思うんで。
世田谷、いいやん。あんだけ儲
そ
かってんねん
う。
から。
儲かっていねえからよろしいやんって感じではあるんだけど、でも、地元大事にしたいんだったら、本当ふるさと納税ってどうなの？で、本当ふるさとだったら、ポリンスキーなんかは、京都の大山崎市長に、お金落とさないとダメなんだけど、お前、
して
大
ないでし
山崎、
ょ？
金落としてないやろって、好きやけど、そこまではなって言ってますからね。
ふるさと納税の意味があんまないよね。
ないからね。 じゃあ、でも坂本さんが自分がマイホームタウンだって言われるとこって、心の中ではどこなんですか？やっぱ京橋なのか、加古川なのか、
いや、
どこなんですか？
やっぱり京橋ですね。
京橋なんですね。
うん、やっぱりね。やっぱ小学校から高校まで、小学校高学年かね、高校まで、ずっと京橋だったんで、やっぱあそこで拳銃の音聞きながら育ったわけじゃないですか。
拳銃の音ね。
うん。
僕は大英とね。
だからやっぱ京橋なんで、京橋にふるさと納税しろって言われたら、まあ、する用意はありますよ。
まあでも、僕はずっと一箇所しか、地元南大阪のね、とこしかないし、まあ、ちなみに僕の同郷はダルビッシュが同郷なんですけど、
南大阪やからね。
そうそう、実家帰ったらやっぱり、市の広報誌には、ダルビッシュ優先手か、何とか募金してくれました、みたいな絶対あるわけですよ。多分、あれも出さんかったら出さんかったで、うん、ダルビッシュ、お前、なんかバラになったけど、全然地元を帰れめへんよな、
そんなこと言ってるから、ダルビッシュも、なんかインタビューかなんかで、南大阪出身やけど、近鉄ファンではありませんって言ってねんで。
え？ひどい。
いや、ひどいって、別に近鉄ファンじゃないもん。
まあまあ、そうやけど。
ただ、お父さんに何回か藤井寺球場に連れて行ってもらったんで、その頃から、高村っていうピッチャーのフォームは真似してたって。
高村懐かしい。
すごいフォームの綺麗なピッチャーだったので、なんか教えてもらってる人に、親戚のお兄ちゃんがな、高村を真似しろって言われたので、ずっと高村さんの真似をしてましたと。でも、近鉄ファンではありません。
言っとくけど、ダルビッシュのうちから200メートルぐらい離れた時に、阿波野住んでましたからね。
まあ、阿波野住んでたところからみんな住んでたやろ。
いやいや、まあまあ。いや、
近鉄の選手って。
ダルビッシュの実家と阿波野の直線距離100メートルか200メートルしか離れてないはずですよ。
何やったら、肌とかあのあたりスナックとかやってたやろ。
近くで。栗橋と栗橋ね。
栗橋とか。
サムスンね。
うん。
ダルビッシュもっと近鉄語りしてほしいけど、そんな人じゃないからね、残念ながらね。
うん。まあ、
だからもう。
本当のプロ野球選手になる人ってそんなにプロ野球見に行ってないから。
ああ、そうね。そうね。
うん。
いや、だから結構地元に貢献するっていうところでは、僕ユニクロなんかもっとやる、上にやるべきだとは思うんだけど、そんなにしてる雰囲気もないよね。
ユニクロはもう上どころか日本にする気もないでしょ。
もうなんか柳井さんが誤解を生むようなことばっかり言うじゃないですか。もう日本は終わりだとか、うん、日本人ダメだみたいな、うん、
はいはい、
うん、なんかそれ言うたびになんかがっかりするし、
うん、
もっと宇部の地元の商店街なんとかしてあげろよみたいな、
まあ、日本のアパレルを終わらしたのはユニクロですけどね。
かもしれないけど、
うん、
日本のこう服飾の底上げをした貢献度もやっぱあると思うんです。
あります、
多分。でだったら、
じゃあ、全くないと思ってますけど。
あ、そう、
うん、
サイゼリア、千葉の、確か、柏かどっかの1号店は、地元が、うん、地元民が、いやいや、サイゼリアの1号店、やっぱここだから保存しようぜみたいな感じで、みんな、商店が盛り立ててぐらい、やっぱりなんか、愛されてるのに、
うん、
ユニクロのこの低たらく。
ユニクロの1号店ってどこ？
小郡、宇部。
いや、やっぱりユニクロはね、小林克也が CM やってる頃が一番良かったような気がするな。うん、
ええー、ユニバレって言われてる頃のあれですよ。広島に1号店ができた時代の頃でしょ？
うん。
うん。
その頃が良かったと思うな。
1990年代初頭ね。
うん。
平成初期ね。
はい。
フリースの頃かな。うん。そうね。まあ、言わんとしてることわかるんですけど、うん、いや、だから、なんか、地元に貢献してるみたいな、ふるさと愛みたいなのが、僕ら比較的やっぱ希薄なんですよね。
う
ん、
まあでもね、もうさっきのその南大阪でもね、なんかその、ダルビッシュ、うんがとか、
うん、
その地元出身だから地元に貢献しなければいけない的な圧ってすごいじゃないですか。ちょっと北大阪というか大阪市内の北の方の淀川沿いの一部が有名なんですけど、
うん、
大開きっていうところがあって、知ってます？野田のちょっと横あたりの大開き。
大開き、何福島区になるんですか？
そう、福島区大開きっていうところがあって、うん、
はいはい、
昔そこにね、ナショナルっていう電気屋さんがあったんですよ。うん、
あら、
実際電気屋さんがあって、なんか二股ソケットとか作って。
はいはい。松下電器のことですね。
うん。もう本当に大きい会社になるんですけど、まあ大開きで最初の工場ができたんで、うん、ここが松下電器の発祥の地ってね、
うん、
大開きのに看板がデカデカとまだ残ってるんですけど。
それ隠したい歴史なのかな？
いや、隠したくはないですけど、
うん、
なんかことあるごとにどうも大開きの人たちが、なんか、うん、今度、町内会のなんとかを作るからとか、
うん、
なんかその会合所を作るからみたいなことで、
うん、
何回もこう行ったらしいんですよね。
寄付
してください的な。
うんうんうん。
うん、で、なんか最後の方には、なんかもう、その、また町内会のなんとか館とかを作るんでお願いしますって言ったら、松下幸之助さん直々に、これで最後にしてくださいって言われたらしいんですよ。うん、
ああ、それは、たかってるみたいな感じになっちゃったってことですね。
そうそうそう。
ああ、やっぱり持ちつ持たれつでね。うん、
そう。やっぱりね、こう何も言わなくても、こう、その、まあ、福山さんもそうでしょうけど、
うん、
やりたくなるような。
やりたくなるような、うん、愛されるような地元でないといけないし。
うんうん、そうそうそう。まあ、一番ね、いい関係はやっぱり、サザンと茅ヶ崎だとは思うんですよ。
うん、まあまあね、うん。
ウィンウィンじゃないですか、あれ。どっちも。どっちの知名度も高いから。
そう。
だから、ああいうのが一番いいんでしょうけどね。なかなかね、その、地元に貢献とか、生まれ故郷に貢献っていうのがね、うん、なかなか日本人難しいんですよね。特に地方出身は。
ですかね。
あんまりね、地方からその都会に出てきた人って、
うん、
いいイメージばっかりじゃないでしょ。
そう。だから、結構その街のポテンシャルって言ったらいいのか、街の度量というか、器もやっぱり、いい感じじゃないとダメなんでしょうね。
狭いもん。
狭い。
度量が。
確かにな。その関係が奇跡的にうまいこと言ってるのが長崎で、うん、この高田明と福島山雅治っていう、すごい人格者っぽい人がね、
なんかいることによって。まあ長崎なんかはね、やっぱりまあそういう 大企業という方々もありますし、まあ、今回みたいにその素晴らしいスタジアムですか、うん、なんかもう、ピッチと観客席の距離がすごい近いんですよみたいな、
うん、
まあ長野にもあるんですけどね、そういうスタジアムは。
おお、ありますよね。
うん。バルセロのスタジアムとかめちゃめちゃピッチと近いんですけど、
うん、
弱すぎて話題にならないんですけど。
山が、ね。
山がじゃないよ、パルセーロ。
あ、バル
セロ。山がとパルセーロ間違ったら長野で殺されるよ。
お、失礼しました。
はい。パルセーロは長野市の J のクラブですから。
そうか。
山が松本ですから。
やっぱり絶対 J も2ついるんだね、ま、長野って。
いや、そんな埼玉でもどこでもそうじゃないですか、大阪でも。
うん、まあまあまあ。
うん、
これやっぱり長野ダービーって血を血を争う戦いなんですよね、多分ね。
そうですよ。長野ダービーはもう1ヶ月ぐらい前からものすごいですもん、テレビとか。ここだけは絶対に負けたらダメっていう。まあもう J3 やから正直どうでもええんやけど。
その時に、
うん、
信州の放送局はどっちの方持つんですか？どっちも頑張れなんですか？
まあ一応はね。
一応は。え、一応はって、うん、なんか含みのある言い方するな。
うん。一応は、まあ、どっちも頑張れって感じですけど、
うん、
うん、
そんな感じなんですね。
うん、なんかね、ただまあ、パルセーロと山川に関して言えば、もう山川って一回 J1 まで上がってるぐらい、まあまあ、そこそこの、あれは結果出してるチームなので、
うん、
そこまで山川はパルセーロにそのコンプレックスが全くないんですよ。
うんうん
うん、ただやっぱ、パルセーロの方はこう全くね、やっぱり J1 とかそこまで行ってないので、まだまだ。ただ、スタジアムはいいですよ。
へぇ。
まあ、今回できたその長崎のスタジアム、これはもう先進的というか、やっぱ長崎でないとできないな。
そうなんですかね。
だって、あれ、これ、サッカースタジアムですけど、やってることは本当にペイペイドームと変わんないですよ。隣にホテルがあって。
そうそうそうそうそう。う
ん、まあもうエスコも、まあこれからそうなっていくんでしょうけど、これはやっぱり日本中のサッカーファンは一回行ってみたいと思うでしょ。
ね。それだって相手チームの人間も一遍行ってみたいなーってやっぱなるでしょうしね。
なりますね、これはね。
それで、やっぱりジャパネットのブランド力も上がる。さすがだねって。なるのかな、
うん、
いや。そう考えると、やっぱりジャパネットってバカにできないですよね。すごいですよね。ということを思いましたよ、本当に。
まあでも、やっぱさっき言ったその街の規模、
うん、
ボリューム、とその福山雅治の人気っていうのが、まあ、ちょっと福山雅治の人気からするとちょっと街の規模小さいかもわかんないけど、
うん、
もう街を上げてっていう感じになるじゃないですか、これ。
そう。
まあ、昔まだね、某ジャニーズ事務所の嵐が元気やった頃に、
うん、
仙台とか行ったじゃないですか、東北を応援するために。
うんうん、
だから仙台中のホテルがあっという間にこう、埋まってしまってみたいな。
でしょ？
うん。そういうこと、街を上げても、その、経済効果がすごいっていう。
すごい。多分今回の福山も、
うん、
長崎が一番暑い日におそらくなって、
うん、
でこの旅福山の番組で福山雅治が言ってたのは、
うん、
僕が高校生の頃ザ・ベスト10が来たんです、長崎に公開収録でって、
はいはい、
まあ、その時に 高校生30人ぐらいが補導されたっていうのが新聞記事になるぐらい、長崎が暑くなった日なんですって。うん、ザ・ベスト10で。
長崎が一番暑い日って言って、ちょっと誤解を生むようなこう言い方ですけど。
いや、でも本当に歴史に残る日になるかもしれないですね。でしょうね。明日はね。
まあ、稲葉さんも津山に行ってもらってもいいんですけど。
やってるでしょ。
やってないでしょ。
え、津山のライブとかやってないの？福山は伊佐山公園でやってたって言ってましたもんね。で、松本、ビーズの松本さんは豊中でなんかやってませんでしたっけ？実は豊中出身だったみたいな。
大阪のね。
うん。
うん。
寝屋かな？豊中かな？どっちかやってましたよね。
うん。
うん、
松本やってるかもしれないけど、
だって稲葉さんは津山の化粧品店は有名でしょ。
うん、あ、やってますね。
うん、やってるでしょ。うん、
うん、
ほらほら、これやらなきゃ、やってもらわなきゃ困りますよ、やっぱり。その確かに松下電器はそうやな。でも
ていうか、なんか2017年ビーズのライブ凱旋、津山公園、津山文化センター、
めっちゃ狭そうやな。
戦績。
市内にクローズドサーキットの会場いっぱい作ってもらわないといけないですね。
そうやね。これ、経済効果を生もうと思ったら、それだけの箱を用意しないとね。
いるからね。本当にね。
いくら津山さんとか福山さんが来るからって言っても、
うん。
やっぱ僕らがやるような箱では意味がないもんね。
そう。でもやっぱり、ご当地のやつやっぱいいじゃないですか。広島だったら、奥田民生、パフューム、アイスあるかとか。
うん、
有吉とか、そうそうそう。浜
田翔が抜けてますけど。
え、
浜田翔が抜けてますけど。
浜翔か。A ちゃんもそうか。
うん、広島多すぎてね。
意外と多いけど、実は、
うん。意外ととかそういうのは全くなくて、広島多いんです、もともと。
うん。
うん。
吉川晃司もそうだ。
吉川晃司は広島から泳いで行ったんですか、東京。
泳いできましたからね。
はい。
いや、いいなぁ。なんか、それぐらいの規模ってやっぱり良くて、僕ら飽和してるじゃないですか、やっぱり東京にしても。
うん。
大阪にしても、
うん、
だからこれがちょっとやっぱ羨ましいなーって感じありますね、本当に。
長野だと今だったらやっぱキングヌーとかになるのかな。
おー、うん、そうね、そうね、キングヌーね。
うん、キングヌーが出てくるまでは音羽ぐらいしか俺知らんかったから。
あとブロンソンとね。
うん。
いるかな他ね。いるんでしょうけどね、いっぱいね。
まあ、もちろんいるんでしょうけど、
うん、
ただそのこういう感じで街が盛り上がるっていうのはね、やっぱりね、その街の規模とか街の器の大きさとかと、そのアーティスト側の持ってる実力とかがこう、うん、うまいこと一致しないと。
あとはでもあれですよね、長野でやったらまた松本と長野の関係で一つになりにくいっていうのはあるかもね。でも嫌でしょ、だってもあるし、オープニングムービーで新海誠取り落としのなんかアニメーションが流れるときに、
うん、
松本の人らは喜ぶかもしれないけど、
うん、
長野市の人は苦々しくその映像を見て思うわけでしょ、諏訪の映像とか見せて。
まあでも新海誠って、うん、長野でも松本でもないから。
だったらいいのか。
全然違うところだから。
あ、違うの？違う。
全然違う。全然違う。
ああ、じゃあ大丈夫なのかな。
うん。
うん、長野は一つになりにくいな。
うん。
そういうことで。いい年と悪い、向かない年があるかもね、確かにね。
まあ、
絶妙な規模の。
だから長崎とかさ、
うん、
まあ、高知とか、
うん、
まあ、高知も意外に広いけど、
うん、
なんか一つになりやすそうじゃないですか。
そうね。
仙台とか。
うん、なるなる。サンドウィッチマンみたいなね、
うん。そうそう。
うん。
いいですよ
ね、楽しいな。
うん。大阪って小さいくせにバラバラやからね。
うん、バラバラっていうか、うん、誰出てきてもなんか決定打にかけるっていうのがねないもんだって。誰やったらなんかみんな納得するのかな、
大阪代表みたいな。
うん、
だってついまあね、もう今となってはですけど、うん、屋敷高人とかでしょ。
やっぱそっちでしょ、
うん、
米朝とか屋敷高人とかがいれば、
うん、有価団とかボロとかそっちになるじゃないですか、どうしたって。
そう、でも意外とね、純粋に関西かって大阪かって大阪じゃなかったりするからね。
うん、
京都でした、みたいな、
ね。そうそうそう。で、うん、ね、そもそも本人らずっと大阪やから。
うん。
うん。凱旋とかないやん。
凱旋ってちょっと憧れるんですよね、なんかね。
うん。まあ今言ったら何は男子かな。
何は男子全員大阪なんですか？
違います。
でしょ？
うん。福岡とか京都とか混じってるはず。うん、
え、福山を言うの何話なのに？
一人ぐらい福岡出身とかおったんちゃうかな。
ああ、そうなんだ。
うん。
残念。
まあでも3人、真ん中3人ぐらいとかはみんなのね、学芸ですから。
う
ん、
まあどちらかというと大阪盛り上がるんだったらあれかもね。K 京阪沿線とか、沿線で凱旋って言ったら盛り上がるかもね。
うん、あ、ヒラパーのお兄さんとか
とか、クズハモールで凱旋って言ったら、京阪は盛り上がりそうじゃないですか。
京阪はね。
うん。
だから逆に僕らは、
うん、
滋賀とかは、羨ましいと思ってますもん。
滋賀はもう、だって、西川貴教が、2年後、3年後には多分知事になってるはずですからね。
そう、もう西川イコール滋賀、滋賀イコール西川みたいになってるじゃないですか。
それは素晴らしいですね、やっぱりね。
うんうん、まあ今やったら成瀬さんになるんでしょうけど。
うん、お天下を取りに行く、
うん。天下を取りに行ってますからね、大津から。
実在の人物違うやないか。
いや、違うけど、出てくるの大津とかあのあたりばっかりやんか。
まあまあまあまあ、
うん、
そうですけど。
だいたいあの子が出てくるまで、ゼゼって言うたらバンドっていうぐらい。
うん。あと、グリコ・モニナガっていう。
そう、ロックなイメージなかったでしょ？
確かに。
赤軍派とか。
うん。で、和歌山も辛いよ。
和歌山？
うん。
毒カレー事件とか？
マスミでしょ？マミでしょ？
いや、そんなん言い始めたら松本かってサリン事件とかありましたけど。
いやいやいやいやいや。難しいな。難しい。いや、滋賀も羨ましいな、そういう意味ではね。
滋賀はね、うん、滋賀はもう本当に、うん、もう西川さんがいるから。
うん、一つになれるってやっぱりいいよね。
うん。うん、だって俺、滋賀の有名人って、それまで、あの、日ハムのピッチャーやったら西崎ぐらいしか知らんかったよ。あれ、確か滋賀かどっかじゃなかった。
滋賀でした、確か。
うん。うん、
そっか、やっぱ羨ましいな。大阪がやっぱり、嫌でしょうね、まあ。細かく区切っていくと、盛り上がるけど、
うん、
そこまで経済、効果があんまり見込めないような気がしますね。
経済規模がでかすぎるんで。
でかすぎて刻むと中途半端になっちゃうっていうね。
そう。
うん。難しいな。岸和田、清原、腰のファミリー、どう？
いや、だから帰ってきても経済効果ないじゃないですか。
ないね。言うことないね。うん、レゲエと。はい、
うん、
いや、ということでちょっと羨ましいなと思う、この長崎の本当のこのなんか街としての魅力と、
うん、
人としての魅力が本当になんか眩しいなって。
こういう街を代表するっていうか、みんながね、あの、認める街を代表するそのアーティストなり有名人が出てるっていうのはいいですよね、やっぱりね。
なんかでもその地域が本当に一つになれそうな気がして、
うん、
福山と高田明と、
うん、
西川貴教ならば。
そうそう。だから別にあの、うん、ほんまになるわけじゃないけど、
うん、
もし福山が長崎知事に出たら当選するやろなって思わせるじゃないですか。
するに決まってるじゃないですか、そんなもの。
西川が、滋賀県出れば、まず間違いないとか思うじゃないですか。
間違いないじゃないですか。でもそういうことよね、なんかね。
そう、そういう人がいるっていうのがね、うん、羨ましいし。
心強いね。
うん。うん、そういうの考えるために横山の区かって。
うん、本当に。
うん。
もういたたまれ
ない。後悔しかないからね。
本当にね、ああ、ちょっと嫌な感じになっちゃいましたけどね。
うん、
ぜひともフリーライブは、多分、アーカイブは残らないから、その場で見なきゃいけないですよね。うんうん、まあ、これを更新してる頃にはもう終わってるんで、どういう結果なのか。
まあ、でも、うん、スタジアムシティで動けるとしていうことは、あそこでやるわけでしょ？
そうです。
まあ、雨降らなくてよかったですね。
うん、大丈夫そうですね。
うん、
ほらほら、でも。
持ってあるな。
持ってるね。で、あとは、今期の日曜劇場は軍艦島ですから。
軍艦島。
また長崎が熱いですよ。神木隆之介が主人公でやるみたいですよ。軍艦島の。
あそこって上がれるの？
今はまた上がれるようになったのかな。海に眠るダイヤモンドっていうテーマで、アンナチュラルとか、ミュー404とかの乃木明子、塚原監督のドラマですよ。すごい面白いはずですから、ぜひとも皆さん見てもらえたらいいかな。うん、はい、長崎もう一回行きたいなと思いました。これを聞いて。うん。はい、ということで今日は木曜日に更新で1月18日ロフト9渋谷での、イベント開催予告の回でした、来週からまた土曜日の更新になると思います。それでは皆さんおやすみなさい。さよなら。
さよなら。